Radio Sakamoto。
坂本龍一です。Radio Sakamoto Special Issue for Podcasting。今回はですね、青森県六ヶ所村にある再処理工場についてなんですけども、六ヶ所村ラプソディという映画を元になった監督の釜中ひとみさんの、お話をじっくり伺おうと思います。それではお楽しみください。
Radio Sakamoto。
さてここでですね、今回のこのレディオ坂本で一番話したかったことですけども、青森県六ヶ所村の核燃料サイクル施設ね、再処理工場ですねの話なんですね。で、3月31日にですね、とうとうこの使用済み核燃料再処理工場をそこでアクティブ試験と、まあ試験ですね、しかし実際にやると、そういう試験を、ね、開始したということなんですよ。で、何かというと、簡単に言っちゃうとですね、通常の原発が出す放射能の1年分をここの工場からは1日で出ちゃうという、それでそんな大変なことがあっていいのかと。出ちゃうってどこに出ちゃうかというと、まあ、大気とそれから海ですね、海にも放出してしまうということで、そうするとその漁業でね、生活をしている人もたくさんいるわけで、じゃあどのくらいの範囲までそういう放射能の危険が、汚染の危険が広がるのかということも、まあいろいろ知りたいわけですけども、で今回はですね、2年間にわたり六ヶ所村の取材にあたりまして、現地の住民の方の生の声とかね、関係者の証言とか専門家の証言を取り続けてですね、先日映画六ヶ所村ラプソディを完成させた、監督、女性の監督ですけど、亀中ひとみさんにインタビューしてきました。で、僕が皆さんの代わりに質問をぶつけてですね、亀中監督に答えてもらっています。と、じゃあ質問いきましょう。六ヶ所村のですね、再処理工場の、まあ、問題点、はっきり言って何でしょうか。で、工場から出る放射能汚染っていうのは日本人一般にどのような影響をもたらすのでしょう。
その再処理工場の問題っていくつか大きくあるんですね。だからそれに反対する人たちもたくさんいて、そのいくつかの問題点っていうのが、一つは経済的な問題ですよね。経済的に全然見合わないじゃないかと。今ウランは、天然ウランは安く手に入るのに、なんでわざわざその巨大なあの予算を使ってね、で本当にあのプルトニウムを取り出しても使えるかどうかわからない、しかも現在使えないのにどうしてやるんだって。で、経済的に見合わないことをやり続けても続かないんじゃないかとか、で、まあ、そういうあの問題点もありますし、もう一つはその再処理する過程でそれまで閉じ込めてあった燃料棒を裁断して溶かしてプルトニウムを取り出すので、どうしてもあの放射能が漏れてしまう、放射性物質が大気と、海水中に廃棄されないと稼働できない工場だという問題点があるわけですね。私は世界中にある再処理工場のうち、アメリカのハンフォードと、それからこの間イギリスのセラフィールドってとこに行ってきたんですけど、その両方であのすごい汚染が、周囲の環境の汚染が起きてるんですね。で、イギリスの場合ですと海洋汚染がすごくて、あの国際的な調査委員会があるんですけど、そこの調査によると、もう沿岸はあの通常のレベルの70倍になったりとかしてるんですよね。で、ハンフォードの場合もやはりものすごい、もう世界でも有数の汚染がもたらされていて、で、だからそういうことがあるのに、あの汚染をこう出してまでやらなきゃならない価値があるのかっていう、そういう問題点もありますよね。で、あのじゃあそんな大した汚染じゃないじゃない、ないんだ、あの自然の中にも放射能があるんだから、工場から出てくる放射能はそんなに大したレベルじゃないんだっていうふうに運営している事業者は言ってるんですね。だけれども、あのその あ、イギリスに行ってどうなんですかっていうふうに、そこで汚染を監視している、モニターしている研究所があるんです。そこの研究員が言うには、やはりそれは濃縮してしまうと。で、その海産物の中に海産物ごとにいろんな係数っていうんですけれども、例えばロブスターとかエビはものすごく濃縮するんだっていうんですよ。で、白身の魚はそれほどでもないっていうんですね。で、あと、海藻ですか、海藻とか貝もすごく濃縮するって言うんです。でも俺たちは海藻食べないからなって言うんですけど、でも私たちは海藻を食べるんです。で、再処理工場から廃棄された放射性物質を含んだ廃液っていうのは海流に乗って、もうシミュレーションがされているんですけれども、太平洋沿岸、岩手、福島、ずっと宮城県三陸海岸をずっとこう南下していって、まあ、はがきを流すっていう実験をしたんですけれども、千葉県まで流れてるんですよね。で、大気に関しては風速が3メートルの状態で、まあ、48時間も経てば、東北一帯に広がってしまう、まあ、その遠いところは薄く近いところは濃くっていう感じなんですけど、本当にいろんな種類の原発の原子炉の中でしかできない様々な放射性物質が出ちゃうんですね。例えばその放射性要素っていうのは甲状腺に濃縮するということで、チェルノブイリの事故の時すごく問題になって甲状腺がんが多発したわけですけれども、それがその日常的にこう出てくるわけです。で、放射性要素は8日間、半減期が8日間っていうんですよ。放射能が半分になるのはなるのに8日間で、すぐなくなってしまうからっていうふうに言うんですけど、でも毎日出てくるんですよ。で、その放射能がゼロになるのに半年かかるんですね。でも人間の甲状腺はその微量な物質をどんどんどんどん濃縮してしまう。で、昆布って要素がすごく多い食べ物なんですけど、その微量なものを濃縮する力を持ってるわけです。それ栄養を蓄える自然の力なんですけど、それがまあ、あだになって、その人工の放射性要素と自然の要素の区別がつかないもんですから、どんどん溜め込んで濃縮してしまう。で、体の中に放射性物質を持つということは遺伝子を傷つけ、細胞を傷つけ、やっぱりがんになるっていうリスクがどんどん高まっていくということなんですね。それがそのいろんな放射性物質の種類によってさまざまなこう影響が全部その研究され尽くされてるというわけではないんですよね。だから本当に単純にそれは安全だと言ってるのはどうしてもおかしいと感じるんです。
また世界的にも影響はあるでしょうか。
世界的にはですね、その2005年は核拡散防止条約っていうのを見直す年だったんですよ。で、今イランが核開発をしたいとか、北朝鮮もしたいとか、世界中で核を持ちたいっていう機運が高まっているんですね。で、日本は核武装しないとか言いながら、唯一その核武装しない国で再処理をする国となるんですよ。で、プルトニウムをすでに43トンも持ってるんですね。で、これから工場を稼働させると毎年8トンから5トンぐらいの純粋なプルトニウムを作り出していくんです。で、余剰プルトニウムを持つということは対テロ対策としてもですね、非常に問題だし、そのなんで日本だけそういうことが許されるんだと。イランなんかまだウラン濃縮もできていないのに、こんなに叩かれているのに、日本がね、世界第2の軍備を持ちながらプルトニウムの量産体制に入ったっていうことは、世界に核を拡散させるブレーキにはならず、かえってこうアクセルになってるっていう批判が世界中からあるんですよ。で、一旦放出された放射性物質っていうのはすぐなくなるものって少ないんですね。例えばプルトニウムは2万4000年経たないとそれが半分にならないし、すごく寿命の長い放射性物質が環境中に廃棄されれば、それはその大気に乗って地球全体、海洋全体の環境をその放射性濃度を高めていくっていう、ものすごい量のクリプトン85っていう放射性物質とか、トリチウムなんて5万キュウリ5万何千キュウリと出るんですよ。で、それはその 拡散すれば済まってしまうっていうのが工場側の論理なんですけれども、でもそれはその机の上で計算すればそうかもしれないけれども、あのチェルノブイリの時もすごく濃いところと薄いところがあったり、雨が降ったり雪が降ったり霧が出ることで濃厚にそれが落ちてくるところができてくるわけですよ。それもその気候によってね、気候の癖によって濃いところがいつも濃くなる、でそこに住んでる人はよりそのリスクが高まる、そういうあのことが全然こう考えられていない状態なんですね。で、まあ、今岩手の漁民の人たちが自分たちにはその核燃マネーっていう恩恵は全くないのに汚染だけが流れてくると、で自分たちはその合成洗剤も使わないで大事に海をきれいに保って安全なおいしい海産物を育てる漁業をやってきたのに困るって言ってるんですけど、でもそれに対してあの誠実なこう説明をまだ果たしていないんですね。
まあ、放射能で汚染されているということでですね、日本中の人が青森県の物産をもし買わなくなったら、その青森の農業や漁業というのは壊滅的な打撃を受けると思うのにですね、六ヶ所村やそれから青森県の人たちはなぜこう反対しないんでしょうか。
六ヶ所村の人たちがなぜこの工場に反対しないのか、しないんじゃなくてやっぱできないようになってるんだと思うんですね。工場がさて建ちますよって、こういう工場を建てますよっていうそのプロジェクトが始まった時に、すでにそこの土地は、そこの土地を持っていた農民たちは別の目的のために使いますということで土地の権利を手放した後だったんですね。あの日本でも有数の産業地帯にすると、だからあの君たちの土地を、あなたたちの土地をすごく今いい値段で買い取りますよっていうんで、陸奥小川原開発っていうそういうプロジェクトが、70年代にあった時に、農民たちはその開拓で入ってきた人たちだったから貧しかったので、その土地が高く売れるっていうことであれば、で工場が来ればそこで働いてサラリーマンになるんだということで手放しちゃったんです。ところが産業は何も来なくて、で最終的に核施設が来るってことになった時に、土地の権利を持たないで仕事もない農民たちはそれに反対することができなかったんですね。で取り込まれていって、その工事現場で働いてそれを支える側に回るしかなかったんです。で一方で漁民たちは漁業権を持っていて、だから海中にあのその放射性物質が入った廃液を捨てる工事をする、それに対して漁業権で反対するっていう権利がまだ残っていたんですけれども、それですっごい、ちょうどそれがその20年前のチェルノブイリの起きた年だったんです。でチェルノブイリが起きたその後6月にあの海洋調査をするということで、今辺野古であのアメリカ基地を建てるために海洋調査をするのを、まあ、現地の人がすごく阻止して頑張ってるように、六ヶ所村の漁民たちもその海洋調査をされたらもうなし崩し的に工場が建ってしまうのでということで、すごい反対を、ものすごく過激なあの反対を活動を繰り広げたんですね。でそこに何千人もの機動隊を動員して、海上保安庁を動員して、その海洋調査をやっぱ強行しちゃったんです。でもそのことが日本中にあまりよく知らされていなかったんですね。だから本当に孤独な戦いっていうか、まあ、その時あの全国から助けに行った人たちというか応援に行った人たちもいたけれども、でもやっぱり力では全然かなわなくて、その漁業権を持ってしてもそれをこう阻止することできなかったんですよ。でもできちゃったもんですから、でそのための保証金をもらうっていうことになってしまって、やっぱお金を受け取ってしまった以上もうそれに反対できなくなった。でどんどん漁業が衰退して、漁業では食べれなくなった。じゃあ地元で家族と暮らそうと思うと仕事はどこにあるのかっていうと、もうその原燃にしかない、工場にしか自分たちの生きる道はないというふうにさせられてしまったんですね。だから反対できないんです。自分たちの生活を支える基盤が工場だけになってしまったから、そうだというふうに思わされているから。でその今60ぐらいの事業所が1万2000人の村にあるわけですけれども、だからそれは全て 元年この再処理工場と関わりのある企業ですから、村人の中で各年から出てきたお金をポケットに入れてない人はもうほとんどいないんですね。全くとその間接的直接的に考えても全くいないと思います。だからその一旦お金を受け取ったら彼らは素朴だし誠実ですから、もう自分たちは何も言えないんだっていうふうにやっぱり思い込んでしまうんですね。
まあ、そんなにね、放射能汚染の危険のあるっていうか、もう実際汚染してるわけですけど、環境を、そういう工場を止めるためにはどうしたらいいと思いますか？
工場を一旦止めて、本当に自分たちはこれからこの放射能汚染があっても、そしてその何十兆というお金を投資しても、やはり原発じゃないと電気はダメなのかっていうことを立ち止まって考えることがまず必要だと思うんですよ。それでこんなにたくさんのマイナスとこんなにたくさんのプラスっていうか、分かんないけど、まあ、こんなにこうたくさん電気ができると、だけどこんなマイナスもあるよと、その両方を見て、それで国民たちが選択してるのかって言ったら選択してないんじゃないかと思うんですよ。でそんな情報すらもないわけですよ。で東京で六ヶ所村のことについて私が道端でもし聞いたとしても、知ってる人はほとんどいないんじゃないかな。名前は聞いたことがあるけど何って、それは青森県の青森市の路上でもそうでした。で再処理工場って知ってるって、それが本当に一体何を意味してるのか、日本で生きてる私たち、電気を使ってる私たち全員とどう関わりがあるのかっていうことを、やっぱりメディアはきちんと伝えてないし、私たちはそれを知らされていないし、だから当然選択にもなり得てないと思います。だから止める止めないじゃなく、それは一体何なのかっていうことをまず知る必要があるし、うん、それができていないから、そこにその民主主義的なね、エネルギーのデモクラシーっていうものが存在しないんですよ。だってコンセントあっても、自分は選択できないんですよね。自分は原発じゃない電気が欲しい、でも混じってくるから選択権がないわけですよ。でその私はイラクに行って劣化ウラン弾が使われた後、子どもたちが白血病がんになってね、苦しんでいるっていうのを目の当たりにしてきたので、自分がそういう構造に組み込まれている限りね、自分が電気をふんだんに、原子力によって作った電気をふんだんに使う生活をするツケがね、その廃棄物でミサイルを作って、でその遠いイラクとかアフガニスタンとかでね、子どもたちが死んでいってるっていう加害者ですよ。でもその加害をその認めてしまうことはやっぱできないわけですよね。だから何かを変えたい、少しずつ変えていけたらいいなというふうに思うわけです。
こういう危険な、ね、放射能を出す核エネルギー原発ですね、その代わりに、まあ、僕たちの生活を維持していく必要なエネルギーを売るためにはどうしたらいいんでしょうかね。
なんか核エネルギーが絶対だっていうふうに思い込まされていますけれども、でもすごくその、融通の効かない発電方法なんですよね。例えば原発100万キロワットの電気をいっぺんに作るっていうけれども、実はいっぺんに300万キロワット作ってるんですよ。でそのうち200万キロワットを海に捨ててるんですね。で海のこう海水を引き込んで、冷却水として引き込んで温めて出すっていうことをしないと電気が作れないし、もう 100% フル稼働していかないと、こまめにこう止めたりとかねすると事故が起きやすいから、だそういうその融通の効かない電気の作り方なんですよ。ただただその熱を出して蒸気を出してタービン回してるだけなんですから、原発をその、だ原子力を使わないで原発にあるタービンを回すためにはいろんな方法があるわけですよ。だから今の原発を、原子炉を止めてもタービンだけ再利用できるっていう方法だってあるわけですよね。だすごくいろんな多様な電気の起こし方っていうことが世界中でこう探られ、もっと安全でもっと環境にいいものっていうのを求められてきているのに、日本の政府だけが 原子力だけでいくんだみたいなね。もちろんその、政策の中には自然エネルギーもって言ってますけれども、それはもう本当に言葉だけで、実際にお金が流れているのは原子力産業にだけなんですよね。だからその自然エネルギーが増えればいいのにとみんなが思っていても増えない、頭打ちになっているっていう、それは原子力をやればやるほどやってる側が儲かるからなんですよね。ああそうなんですよ。それでね、自然エネルギーをこれから一生懸命開発しても、いろんな人がまあ計算してるんですけれども、なかなか追いつかないようなんですね。私たちがこんなに贅沢に使っている電力を全てこう賄うっていうところには何十年経ってもなかなか至れないみたいなんですよ。だからこそ今のその文明とか今の暮らし方を支えていくためには原発は必要なんだっていうことには一つ理があるんですね。じゃあその今原発が作ってる 33% を火力発電に全部変えて、それは可能なんですよ。日本の中にある火力発電のキャパシティでそれを賄うことはできるけれども、 CO2 を出してしまう。そうするとその京都議定書の目標を達成することができないというジレンマが一方であるわけです。だそんな簡単ではないんですよ。で原子力やってる人たちは、自分たちはこんなにね安定した電気を供給して日本のね産業を支え、人々の暮らしを支えているのに批判されるいわれはないだろうっていうふうに思っている。でそういうこともやっぱり一方ではあるわけなんですよね。だけどそれが持つリスクというものをもっとこう事実として見ていかなきゃなんない。
一体何がその核というか原発、核エネルギーというものにそれほどこう固執させている元なんでしょうかね。
そうなんですよね。なんでそこまでしてねプルトニウムを作らなきゃいけないのか、日本の政府は高速増殖炉というプルトニウムを燃料とする原子炉がまあなんか動き出し始めるのは50年後ぐらいかなみたいなことを言ってるわけですよ。じゃあ50年間プルトニウムを作り続けたら、もう本当にもうなんかもう信じられないくらい大量のプルトニウムが日本に溜まってしまう。それをそのウランと半分半分に混ぜておきますから大丈夫です、核兵器には使いませんって言ってますけど、でも半分に半分半分にこう混ぜておいても核拡散防止条約上では非常に問題な物質だというふうにされているんですよね。だからそんなに使い道のないプルトニウムをどうしてそんなに作らなきゃいけないんだっていう問いは、やっぱりアジアの人たちは日本は核武装したいんだっていう疑いになるし、平和利用だと言っても結局は違うだろうということを、まあ、世界中はそういうふうな疑いの眼差しで日本を見るっていうことになりますよね。だからこそその国際的な反対批判が多いわけです。でその最処理路線というのは世界では今収束していこうとしているわけですから、もうその核武装していた国々は自分たちが作った核弾頭がどんどん古くなっていくのどうしようもないわけですからね。それを解体していく、そうすると中にあったプルトニウムを取り出すともっと世界的にプルトニウムが余剰になっていくっていう、でもそれを簡単に動かせないし、非常に危険な物質だからそれを簡単に動かせない。だからプルトニウムを持つことの厄介さはアメリカがものすごく知ってるんですよね。ソ連もそれをもう経済的に管理できなくなっている。そんな中で新たにプルトニウムを作るっていうのは本当にもう一体何なんだって世界の人たちは実は思っているんですね。で、あともう一つ、まあその実は日本でなんで原子力発電所っていうものが始まったのかっていうことなんですけど、その原発を自分の国に持ちたくてたまらない国って世界中にあるんですよ。だけどそれはアメリカが許さない。つまり核施設を持つということは核武装にも直結できるわけですよ。だからイランも許さないし北朝鮮も許さないって言ってるわけです。それを日本は原発で電気を、まあ、平和利用ということを名目に原発の技術をアメリカからもらって日本で原発で電気を起こすということを始めた。それは何でかっていうと、ちゃんとメモが残ってるんですけども、第五福竜丸の、ビキニ事件で犠牲者に関して非常にすごいこう被爆が起きたっていうことを世界中にアピールしないでくれと、その代わりに 原発の技術をその輸出してやるからっていう取引があったっていうメモが、その当時あの第五福竜丸の乗組員だった17歳の大石さんがあの発見して、でそれを本に書いてらっしゃるんですね。で自分たちは最終的に被爆者と認めてもらうことができなかった。だ医療保障もすごくこう早くね、アメリカと日本政府が決着がつけた。でその後に日本の原発時代が始まったわけです。で原発を作るのってものすごく投資しなきゃいけないんですね。お金がかかる、設備投資がかかるわけです。で法律で設備投資をすればするほどその一定の量の、純益を上げていいっていう、投資した分の何割かは純益にしていいっていうふうに法律で決めてあるので、その電力会社は投資すればするほどあの絶対損はないわけです。でそれは本当にその、利益を上げるシステムが確立されてしまっているので、そんなおいしいビジネスからとても足が抜けない。あるものをあるだけ使ってしまおう、儲けれるだけ儲けたいっていうのは、まあ、この資本主義の中で、まあ、彼らは当然だと思ってるだろうし、設備投資した分儲かるんだからこんな美味しい商売はないっていうことなんですよね。だからわざわざそれからこうやめていくことができない。これから中国にも台湾にも韓国にもインドネシアにも自分たちの原発の技術を輸出して、海外でも原発を建てようっていう、そういう計画なんですよね。
ね、一日でその原発1年分の放射能が出る工場、まさかそんなことがあって皆さんもう普通の人だったら思うと思うんですけど、僕も思いました。まあ、そんなことがまかり通っていいわけっていうのが、まあ本当に正直な感想なんですけど、試験と言っていますけど、実際にもう環境中に放射能を放出しちゃうわけですから、これはでもその一番僕は問題だと思うのは、そのほとんどの人が知らないですよね、そういうそのことを。だから知った上でそれでも核エネルギーが必要だったら、もう合意の上で、でもう放射能で汚染されたものももう食べると、そういう国民の合意があればね、それはそれでいいのかもしれませんけど、そういうもちろん議論もないし、情報も全然伝わってないっていうのがもう本当に大きな問題ですよね。一応民主主義と言われる法治国家でこんなことがまかり通ってていいんだろうかというのが本当に、正直な感想なんですけど、ところが日本のメディアもあまりきちんと報道しないしですね、こんなことが大変なことが起こってるのに、あまり話題にもならないと。ホリエモンがどうしたとかそんなことの方が大きく取り扱われてですね、もっと将来の世代にわたってもう大きな影響を及ぼすこのすごいことがあんまり人の口にも上らないっていうのはね、おかしいと。で僕としては世界に広く、こんなことが起きているということをですね知らしめたいということですね、ラッパーの実は慎吾君と、それから名優でありますクリスチャン・フェネスなんかを巻き込んでね、世界の人にみんなに知ってもらって、問題意識を高めてもらおうと思っています。それから鎌中さんのこの映画の上映情報はレディオ坂本のウェブサイトに載せておきますので、ぜひチェックしてください。レディオ坂本。